ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。賑やかな雑踏を抜けると、そこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。マスター、今夜も人工知能研究者の松田優馬さんと、量子コンピュータの専門家で住友商事 QX プロジェクト代表寺部正義さんがお見えになるんですよね。
そうそう、テクノロジーから考える2022年というテーマで、特に今週はもっと未来の可能性についてお話を伺おうと思うんだよね。ほらさ、この間綾野の人工知能ロボで痛い目にあったからね。今回はその教訓をきっかけにこのテーマにしてみたんだけど、いやほら、先週もお二人からとても勉強になる話伺ったよね。
それはそうなんですが。
ん？いや、なんか先週からタガエミちゃん、このテーマになんか引っかかってるみたいだね。
いえ、テーマはいいんですよ。実際に私もためになったなって思いましたし、ただ最近のテーマってほら共通点があるじゃないですか。
共通点？最近の浜カフェのテーマの？なんだ？お二人もほらちょうど見えたことだし、この話は後でにしよう。いらっしゃいませ、浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週も常連さんに株式会社オンギガンツ代表取締役の松田優馬さんと、お客様に住友商事株式会社 QX プロジェクト代表で東北大学大学院情報科学研究科客員准教授の寺部正義さんをお迎えしました。松田さん、寺部さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
松田さんのプロフィールです。松田さんは大学院修了後 NEC 中央研究所に入所、東北大学との脳型コンピュータプロジェクトの立ち上げ、博士号の取得を得て独立されました。2017年にはオープンイノベーションを支援する合同会社アイキュベーターを設立し、共同代表に就任。昨年、株式会社オンギガンツに社名変更し、代表取締役に就任されました。
はい、というわけで松田さん、今週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
松田さんがこの1月29日に新刊デジタル×生命値がもたらす未来経営、心豊かな価値創造を実現する DX 言論という本を出されたと、
はい、
出されるということなんですけど、この本なんかいろんなキーワード入ってますよね。デジタルとか生命値、生命のに知識の知で生命値ですよね、
はい、
これどんな本なんですか？
私の専門のど真ん中がまさに生命値っていう言葉なんですよ。
そうなんですね。
人工知能って言うんですけど、要するに人工知能を研究するためには人間の知能を知らないといけない、つまり脳を知らないといけないんですけど、脳だけ見てても脳のことってよく分かんなくて、脳を知るためには人間っていうか生命ってどっから来たのみたいな。で、生命が知能を得て、でその知能が人間になるまでって何があったのみたいなところを理解しないといけない。で、逆に言うと、そういったその人間の知能の源泉っていうのが分かると、今のデジタルっていうものをどういうふうに活用していけばいいのかが分かり、ゆくゆくは未来が描けるみたいな、そういったところを本に込めて、
生命の持つ知ってなんだろうっていうことを考えると、人工知能のできることもできないことも見えてくるみたいな。
おっしゃる通りでございます。
はあ、
そうするとこれからのデジタル社会の未来っていうところも予想できるっていうことですね。
面白い。というわけでね、ぜひ皆さん注目していただければと思います。改めて、これデジタル×と読めばいいですか。
そうですね、
はい、デジタル×生命知がもたらす未来経営という本ですよね。
はい、
はい、今日もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて寺部さんのプロフィールです。寺部さんは大学院卒業後株式会社デンソーに就職されました。関連会社への出向やデンソー先端技術研究所などを経て、おととし住友商事株式会社に入社。現在 QX プロジェクトの代表のほか、東北大学大学院情報科学研究科客員准教授も務めています。
はい、というわけで寺部さん、今週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
寺部さんはね、量子コンピューターの、日本を代表するご専門家なわけですが、改めてこの寺部さんが参加されているこの QX プロジェクト、住友商事の中の組織ということなんですけど、こちらではどういうことをされているんでしょうか。
はい、まさに今おっしゃっていただいた量子コンピューターっていうものが、これから世界を変えますと、
はい、
で、QX プロジェクト、実はクォンタムトランスフォーメーション、
クォンタム、量子コンピューターの量子ですね、
はい、量子がクォンタムですね。で、デジタルで世の中今大きく変わりましたと。アナログからデジタルの変革が DX、 デジタルトランスフォーメーションだったわけですけども、これからデジタルから、クォンタム、量子への変換でまた社会変わるだろうということで、はい、そういった社会変革をリードしていこうという思いのプロジェクトがこの QX プロジェクトになります。
ありがとうございます。そして、これもね、先週おっしゃってくださったんですが、ちょっと改めてこの量子コンピューターというのはまだまだ聞き慣れない方も多いと思うんで、これはどういう技術だと理解すればいいですか。
量子コンピューターはですね、超ミクロな量子というものを使って、今のコンピューターの、例えば1兆倍とかものすごいスピードで最適な答えを見つけてくれるようになるようと期待されているコンピューターになります。
だから、場合によりけりなんですけど、量子コンピューターという技術が本当に社会に実装されると、今のコンピューターより1兆倍っていうのがわけわかんないですけど、1兆倍ぐらいは少なくとも早くなるかもしれない
かもしれないですね。
ということを今社会に実装するということをこの QX プロジェクトでされていると。
はい、で、私の場合はそのハードウェアを作るとか、はい、そういった取り組みしてるわけではなくて、
機械を作ってるわけではないということですね、
はいはい、こういったハードウェアが、世の中に溢れている時代に出てくるであろうアプリケーションを誰よりも先に作り出すというようなことを、
なるほど、
目指しています。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。ここからはですね、先週から引き続きですね、テクノロジーから見る2022年というテーマでお送りしたいと思うんですが、今週はもっとこう未来に、まだわかんないけどこういう未来が来るかもしれないなみたいな、ちょっと先のことも含めてお二方からいろいろお話を伺っていきたいというふうに思っております。じゃあまずですね、松田さんからお伺いしてみたいんですけど、先週はね、どっちかというと今現状はどうですかってお話をお伺いしたんですが、
そうですね、
もう少し先、例えば5年でも2022年、今年でもいいですし、5年先ぐらいまで含め、10年先ぐらいまで含めて、今松田さんがすごい期待されているもの、人工知能分野でって何かありますか。
キーワードで IOB っていう言葉があるんですよ。
IOB、
インターネットオブブレインですね。もともとはIoT っていうね、
よくね、最近注目されてるのは IoT、インターネットオブスティングスといって、はい、物がネットにつながる時代がこれから来るってようやく言われてますよね。
そうですね、
これから先 IoB というのは、
はい、
今度は何ですか。ブレイン、脳がつながるってことですか。
脳なんです。これね、実際ビジネスレベルで来始めてるんですよ。
もう来始めてるんですか。
そうなんで、いろんな意味でに、僕の研究、先ほどお話ししましたように、人間の脳とそれから人工知能とっていうところの両方研究してるんですけど、それの未来を知るっていう意味でも IOB をまず知っとかないといけない。で、それを知っておけばその先の未来が分かるっていうようなところ。
ちなみに IOB っていうのは どういう世界だって理解すればいいですか。
人間の脳がインターネットとつながるっていうことなんですけどね、はい、実は昨年のニュースで、イーロン・マスクさん、
あ、はいはい、
ね、アメリカ の実業家で非常に有名な、ね、テスラで有名な、ね、あの実業家のイーロン・マスクさんですけれども、その方が、ニューラリンクという会社を作ったんですね。でそのニューラリンクが発表した、動画が非常になんというかセンセーショナルで、まあ、何かというと猿が画面見てるんですよ。でその画面見ると、まあ、ゲームがプレイされている。でそのゲームって誰がプレイしてるかというと、その画面見てる猿がプレイしてるんですね。その猿は、自分の脳の中にチップが埋め込まれていて、そのチップを埋め込まれた猿は思うだけでそのプレイヤーを動かすことができるっていう。でこういうその脳にセンサーを埋め込むっていうのって実は研究レベルでは昔からやられてたんですけど、だからこれ部分的には実用化されてるんですよ。それ何かっていうと、いわゆるその身体にハンディキャップを持った、まあ、いわゆる身体障害を持った方々、はい、体動かないですけど、いわゆるその例えば口元を動かしたりとか、いろんなところを動かすことは、筋肉を動かすことはできるので、うん、それを使って、なんだろう、ロボットアームを動かしたりとか、はい、義足を動かしたりとかですね、そういったところはこう部分的には実現できてるんですけど、
もうすでにできてるってことですね。
そうですそうです、そうです、はい、でそれはまあ本当に部分的なレベルなんですけど、まあ、イーロン・マスクさんはですね、それをもう機械で全部埋め込んでしまってみたいなところまでやっちゃってるんで、あとはまあ人間に埋め込むだけだみたいな感じなんですよね。
そしてインターネット・オブ・ブレインっていうことは、さらに言うと、そこでセンサーでもうつながっちゃったら、いろんな人の脳もそのセンサーを介してつなげることができるっていう。
そうですそうです。でもっと言うと、脳に例えば記憶とかいろんなものを埋め込むなんていうことも考え始めて
まあそうですよね。例えば東大生の脳にセンサーつけて、
はいはいはい、
僕の脳に入れたらもうちょっと賢くなれるかもしれないみたいな。
そうですそうです、
理屈的には、
怖い世界ですね、
まあ、怖い世界であるからかなり倫理的には考えないといけないですけど、ただ先ほど松田さんがおっしゃったように、体にハンディキャップのある方とか、そういう方には何かいいことあるかもしれないですよね。
ですね、
なるほど。というわけですごい話が出てきましたけど寺部さんはいかがですか。寺部さんはこれからちょっと見せた未来に期待したいものとか何かありますか。
そうですね、量子コンピューターっていう世界で言いますと、やっぱり量子コンピューターが街にあふれて、はい、バンバン世界変えているのはやっぱり10年から20年ぐらいだよねって思うと、じゃあ量子コンピューターって何に使うのというところで、今すでにある課題に量子コンピューター適用されるっていう世界は多分これから5年からぐらいで少しずつ始まっていくと、
はい、
なんですけど、やっぱり量子コンピューターができるんだったら、じゃあそれでしかできないアプリケーションが世の中にあふれる時代来るんじゃないかと。で例えば一つ今実証実験しているもので言いますと、はい、空飛ぶ車って本当に街中から離発着して、で時速200キロぐらいで飛んだりできるので、本当にあれが実現するともう世界が狭くなるよねというふうにも言われてまして、でそうやって言われてる中で、じゃあ量子コンピューターがもうバリバリの10年20年先ってどんな世界かっていうと、もうきっと交通の問題だって空の交通問題ができてるよねと。でさらにもうそんな超高速でもううん十万台が例えば空飛びまくってたら危ないじゃないですかなので
危ないですね、
いろいろ怖い。
そういう世界を想像した時に、その問題って陸の交通問題より難しいんですね。なぜかというと、空飛ぶ車って普通の車と違って3次元、
ね、
高さ方向も動かないといけないですし、はいはい、ピンポイントに風が強い場所とかに当たると飛べないんですね。なのでそういったリアルタイムにその細かい風のマップを作って電波状況も見て、
しかも落ちたら即死だからね
そうなんです。渋滞で止まっちゃったらバッテリー切れて落ちちゃいますから、という世界があるかもなと思った時に、きっとそれを解決してくれるのは量子コンピューターだろうと。量子コンピューターがあればそんな世界が実現できるんじゃないかという妄想をして、そんな実証実験を今
そんな実証実験を、
はい、今もうアメリカの そういったシステムを作ってる、はい、ワンスカイっていうスタートアップと一緒に組んでですね、実証実験を始めていると。やってるんですね。
はい、松田さんいかがですか、今の寺部さんの話は。
あの量子コンピューターっていうと僕らが恐れるのって、あの究極の量子コンピューターっていわゆるその暗号をあの一瞬で解いちゃうって言われてるんですよね、はいはい、そうすると今のそのね、インターネットも含めたコンピューター全体の、あの暗号っていうのが全部使えなくなっちゃう。
今の我々ね、セキュリティ、さまざまな情報っていうのは暗号があるから、まあ、安全に使えてる部分があるけれども、量子コンピューターが入っちゃうとその暗号を解いちゃうんじゃないかっていうことですね、松田さんの懸念は。どうですか寺部さん、この辺は。
おっしゃられる通りでして、本当にその
おっしゃる通りなんだ、暗号解かれちゃうんだ。
暗号は解かれちゃう。なので、まあ、普段の僕らのやり取りもそのうち読まれるようになっちゃうかもしれない。でもそれはもう量子コンピューターでも、あのもう量子コンピューターの中でも相当難しい、もう誤り訂正の量子コンピューター、
誤り訂正量子コンピューターってのがあるんですか。
はい、はい、ちょっと概念難しいですけども、はい、それは
誤ったものを訂正するってことですか。
そうなんです。量子コンピューターって、あの超ミクロの世界を扱うので、はい、非常にノイズにセンシティブで、すぐエラー出しちゃうんですね、
うん、
でもそのエラーを出してもちゃんとそれをエラーを訂正して正しい計算結果を出してくれるっていう究極の量子コンピューター。でそれのある程度大規模なものができると、はい、先ほどの暗号が破壊されるっていう世界があって、それはもう早ければ10年ぐらいで起きるだろうと。でもですね、
はい、
そういった量子コンピューターができる前にそれから守れる暗号を作りましょうというような取り組みもありまして、
それも量子コンピューターでやるわけですね。
ですね、量子コンピューターではないんですけども、はい、量子コンピューターが苦手な方式の暗号に変える。でもう一つはもう究極の暗号、量子暗号っていうものがありまして、はい、こちらがその量子コンピューターではないんですけども量子の性質を使う。量子ってその複数の状態が同時に存在すると、はい、まあ、先週ちょっと申し上げましたけども、その複数の状態同時に存在するのって目で観測できないんです、私たちの、うん、なぜかというと量子って不思議な性質があって、観測した瞬間に0か1のどっちかになっちゃう、
うん、
同時には存在できないっていう性質があるので、これを使って通信すると、通信を例えば誰かが読み取りましたってなると0か1のどっちかに絡まっちゃう、
どっちかしか見えないんだ、
はい、
なるほど。
あ、これ誰かに読まれたぞって分かるので、じゃあそこでもう送らないとか。
おお、すごい話になってきましたね。高見ちゃんどうですか、この話の後でこの2人に何を質問するんだっていう。
なんか、なんていうんですか、すごいいいところも悪いところもあって、こう未来に思いを馳せることはできるんですけど、私レベルのというとあれですけど、一般人がこれからその技術を面白がったりとか、まあ、逆にできたりとかすることってどういう視点で見たらとかあるのかなっていうのは。そうです
よね、松田さんいかがですか。
これやっぱり脳と AI 両方研究してる視点からこそ言えるっていうところなんですけど、これ先週もお伝えしたキーワードで人間の体、身体性っていうところがもうこれからの未来のキーワードになってくると僕は思ってます、うん、まあ、何かというとやっぱりこうね、前回お話ししたように、で人間と AI の違い、まあ、AI っていうのはもともとデジタル、論理計算っていうところから来てますと。で人間って逆に一番最初の赤ちゃんの頃に論理なんていうのは全く知らなくて、まあ、生まれてきた時には体だけがあって、お母さんとの関係の中でこの世界を知っていく。その体をバタバタバタつかせてどんな風に体を動かすのかなみたいなところから、僕らのクリエイティビティっていうのは始まってるわけですよね、うん、つまり体を動かす、例えば二足歩行っていうのも、はい、すごくクリエイティビティが高いことで、ロボットには非常に難しいんだけど、人間は体が最初だからこそいとも簡単にやり遂げてしまうみたいなところがありますというのが一番最初のお話にあるので、やっぱその体で何を感じるのかっていうところがすごく大事になってくるかと思うんですね、
うん、
例えばですね、長嶋茂雄さんを再現すると、どういうことかっていうと、まあ、彼はこうバッとやってガッとやるんだよみたいな、
ああよく言う、あの監督時代そうでしたよね。監督になった時ね、長嶋さんはね天才だからいいんだけど、他の選手にガッとやってシューって打てばいいんだって言われて、みんな分かんないっていう。
そうそうそう、はーってなるじゃないですか、はいはい、でもこれあの例えば下町の職人さんとか、今そのね、あの技術継承が問題になってるすごい50代60代の職人さんみたいな方とか、その会社の中でこうね、あの知識がすごくある方の技術をどうやって継承していくのっていう問題全部について言えると思ってるんですよ。あ、そういうその体でもって生きてきましたみたいな人たちにはすごくたくさんの知恵が詰まっている。
本当は体の中にあるわけですよね。
そうですそうです、
職人さんたちは。
でそれってね、デジタルではあのすぐにはね、デジタルで引き出すなんていうのは難しいんですけど、うん、でも例えばね、あの職人さんの体の動きっていうのを自分たちも追体験できたら、そこで感じられるものってあるじゃないですか、
はいはい、
でこれが例えば今 の, あのロボットスーツなんていう技術があったりとか、あとその VR、
そのバーチャルリアリティ、
ね、バーチャルリアリティ、その人たちが見たものを見れるみたいな技術がすでにあるので、はい、そういったものをうまく組み合わせていくと、あのその人だけが経験したことが経験できるっていう、体を使った経験っていうのがどんどん後世に生かされていくっていう世界があるはずなんですね。
なるほど、そういうところにデジタルとか人工知能は役に立つんじゃないか。つまり体の記憶とか、それ自体をデジタルは再現できないんだけれども、それを追体験するような仕組みのところまでを人工知能やいろんなデジタルが助けてあげれば、
そうですそう
です、人間がそれをこう体からこう学べるっていう、そういうことですね。
だからその脳の信号だけをピュピュって引っ張ってくるんじゃなくて、体全体でもってその人のことを追体験するみたいな視点でデジタルを捉える、あるいはあのその職人さんたちをなんとか理解しようみたいな。だから見て覚えろって言われると、やっぱりね、こうその人の息遣いまで理解しないといけないですけど、
なるほど、
着て覚えるとかだとね、非常に簡単だと思いますね。
面白い、そうか、体か、なるほどね。寺部さんはいかがですか、先ほどの高谷美ちゃんの質問で、コンピューターとかデジタルとか得意じゃない人間にとってどういうことをやっていくっていうのが大事だと思われてますか。
ですね、私はその量子コンピューターで、まあ、世の中が変わっていくものに、まあ、そういった方たちこそあのジョインして一緒に未来作る側になってくれると嬉しいなってすごく思ってます。まあ、だからこそあの研究者いっぱいの世界から、まあ、商社っていうちょっと文系が多い世界に飛び込んだのもあるんですけど も, もう結局あのいろんなテクノロジーがあのすごい使えるものはもうパッケージ化されて、天才が作ったプログラムを使い回して、じゃあそれを使って何するかっていう風にどんどんレイヤーが上がっていく。もう世界中のスタートアップにしてもプログラムの全部を自分たちで組んでるわけじゃなくて、誰かが作ったものをつなぎ合わせて作っているので、まあ量子コンピューターも同様で、まあこれは中身よくわかんないけどこういうもんだと、じゃあ例えば最適化が1兆倍速くなるんだったらこんな世界できたら嬉しいなみたいな、そんな妄想をぜひ一緒に。
もうだからこっち側に1兆倍速くするものがあるわけですもんね、はい、誰かが作ってくれた。だからあとはそれをこっちの社会問題とつなげてみるとみたいな、
はい、
そういうことがすると我々でもなんか使い道があるんじゃないかっていう。
そうですね。でこれすごく重要なのが、はい、まあ、例えばその一兆倍速くなるものは10年とか20年経たないとできないかもしれないんですけど、うん、今からそういう未来を描く人がいることで、その1兆倍のコンピューターを作る理由がどんどん増えて、研究開発が加速して、うん、この1兆倍速いコンピューターの開発スピードってどんどん上がって、どんどん例えば日本の競争力が上がっていくとか、そういうことになると思うので。
なるほど。
あのサイエンスコミュニケーションって言葉があるんですけどね、うん、これ何かっていうと、あの我々まあサイエンスをやってる人間からすると、いわゆる一般目線っていうのってすごく大事なんですよ。で、まあ、何が大事かっていうと、まず第一に我々の言葉がいわゆる一般の人にも伝わる言葉になってるかどうか、あるいは我々の研究してることが一般的な人から見ても価値があるものになってるかどうかっていうのもあるんですけど、もっと大事なのが、ね、今の話題に出てきたように、うん、自分たちには分からないような視点っていうのがピュアな視点だからこそ分かるんじゃないかっていうような、 そういったこう、ね、対話の機会っていうのはまだまだ、ね、こと日本では少ないですけど、ね、
だから今日多分この浜カフェ聞いてくださった方も、何のことだみたいなびっくらした方がいっぱいいらっしゃると思うんですよ。だけどそういう方々にこそ実は脳にそのチップが入ってみたいな時代とか1兆倍速いコンピューターが来るとかそういう時代に自分たちの身の回りでこういうことがあるんじゃないかみたいなことを感じ取って、でそれこそ松田さんとか寺部さんとかと対話してくれるのが一番嬉しいっていうことですよね。
おっしゃる通りですね。
松田さん、寺部さん、ありがとうございました。いや、たがえみちゃんお二人の話本当に刺激的だったね。
はい、特にインターネットオブブレイン IOB が始まっていたりとか、空飛ぶ自動車が登場していたりとかっていうところがすごく面白かったです。
いや、ちょっとぶっ飛んだ話なんで僕も本当にびっくりしたんだけど、でもこんなお二人が身体性が大事だとか我々みたいな素人の意見を聞くことが実はすごく大事なんだとかおっしゃってたのが逆にとても印象的だったよね。
そうですね。
ああ、ところでさっき最近の浜カフェで話すテーマの共通点がどうだこうだとか高山ちゃん言ってたよね。
ああ、それなんですけど前々回のテーマは確か人の育て方でしたよね。これにした理由は？
いやいや、そりゃさ、綾野が開発した人工知能ロボに僕が一杯食わされてさ、綾野の育て方間違えたかなって悩んだからだよ。
では前回のテーマはストレスフリーでしたよね。これに決めた理由は？
いや、そりゃさ、綾野が開発した人工知能ロボのせいでストレスが溜まったからで。
それで今回のテクノロジーから考える2022年、このテーマにした理由は？
いや、それは綾野が開発した人工知能って？
気づいたようですね。全部綾野さんが絡んでるんです。
いやー、すごい偶然だ。こんなこともあるんだね。
これ本当に偶然なんですかね？
え？というと？
もしも綾野さんが何かしらの手段でマスターの潜在意識をコントロールしていたとしたら、
いや、まさか。
いや、まさかだといいんですけどね。新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされイノベーションの種が生まれています。浜カフェではあなたの声やご感想も募集しています。ツイッターのハッシュタグは浜カフェ、浜は漢字、カフェはカタカナです。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、テクノロジーから見る2022年、出演は常連さん、株式会社オンギガンツ代表取締役松田優馬、お客様住友商事株式会社 QX プロジェクト代表、東北大学大学院情報科学研究科客員准教授寺部正義、見習い定員高原恵美、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山昭恵でした。